前回城崎温泉からオンエアした千春メガヘルツですが、いかがでしたでしょうか。収録の環境が整っていなかったので、音の感じいつもと違っていたし、あとおしゃべりも少しぎこちなかったかもしれませんね。いやー、平常心を保ってペースを乱さないというのは難しいです。まだまだ私修行が足りませんね。でもまた機会があったらルーム786を飛び出して別な場所から気分を変えつつ頑張ってオンエアしますよ。楽しみにしていてください。さて、今回の城崎温泉への街並みを楽しむことと、宿泊当日に開催される花火と灯籠流しのコラボレーションを楽しめるところだけが目当ての旅というふうにね、こう銘打ちながらも、旅の初日に夕食前に外湯巡りをして、その帰り道街ぶらをしながら帰っていた時に、偶然に本当にたまたまの中で夕方の5時半ぐらいでしたかね、そんな時間にもかかわらずすでに閉店していったお店を発見したんです。もうね、その佇まいが私の収穫がビンビンと反応して、超素敵なオーラを放っているなというふうにもう勘が働きまくって、一つのお店を見つけましたよ。ビアメニュアラメゾン、お帰りなさい。パーソナリティの斉藤千春です。この番組は日常の何気ない出来事や感じたこと、そして真骨頂は美味しかった食べ物の話などをアトランダムなテーマで、一級フードアナリストの私の思考の極みとして語る番組です。サロンドテルーム786より、今日も楽しくトークをお届けしてまいります。今回私が発見した素敵なそのお店はパラディというカフェです。1300年の歴史を持つ城崎温泉ですが、温泉ソムリエマスターの資格を持つ私として、あえて辛口コメントをしますと、この城崎温泉で湧出しているお湯はナトリウムカルシウム塩化物泉というお湯で、正直私の好みの泉質ではないというのもこう若干手伝ってしまいますが、そんなにね、こう珍しくない泉質でもあり、無色、透明で、こう香りもねあまりしない温泉なんですよね。で、源泉かけ流しにしている宿もあるはあるんですけれども、やっぱりね、お湯が枯渇しないようにということで、特に外湯なんかは循環させているところも意外と多くって、私が入ったところも結構こう、まあ、消毒薬のね香りがしちゃったりとかしていましたので、まあまああまりこうその泉質派には支持がもしかしたら弱いかもしれないなという感じです。まあそんな温泉街なので、街並みを楽しむという形で、満喫できそうです。旅館はこう登録文化財に指定されていたり、かなりね素敵な佇まいのところが多かったですよ。あとはやっぱりこの景観でお客様を呼び込みたいというところもあるのでしょう。今時のおしゃれな店舗が続々とオープンをしていましたから、若いカップルなんかにはねとても受けがいいと思います。まあそんな続々と新店がオープンする中でも、他の追随を許さないぶっちぎりで素敵なペーストリーカフェ、パラディというのを、私見つけてしまいました。このお店は賑やかな温泉街から少し脇にそれた木屋町通りというところにあって、この場所のチョイスもね、いやもうセンスよしですね。このちょっと脇にそれた支流沿いにある全てのこう建物は、全店舗それぞれ個展の橋をこう渡って、入店するような形になっていて、それもとっても風情があるんですけれども、 このパラディーサに入店して扉を開けた時のね、瞬間に感じるバター、そして小麦と卵の、こうミックスされてそれを焼成する香りがね、もう私の鼻孔を覆い尽くして、その香りの質が間違いない美味しさを私の鼻アンテナがキャッチしました。そしてお店に入って商品を見て、もう口にした瞬間にその予感が確信へと、もう一気に、飛び上がったというかね、駆け上がりましたね。もうテンションも一気に高まりましたよ。さあ、このお店があまりにも素敵で美味しいお店だったので、温泉から帰宅後このお店の詳細をちょっと調べたのでご紹介しますが、お店を営むのは姫路で約110年の庄屋を改装した茶房井上茶寮というところと、アーティストインレジデンス M1997 という場所をね、この両方を運営している井上祖人さん、ゆきさんご夫妻ということです。私はね、ゆきさんとは少しお話をしましたよ。フレンチ料理人でパティシエでもある祖人さんは、和と洋を融合させたカヌレ羊羹というものを考案され、この、井上茶寮で提供して、注目を集めた方でした。奥様の、ゆきさんはパリの大学院で、芸術家の活動を支えるアートマネジメントを学んで、文化芸術の発信に貢献する活動を、されているそうです。おしゃれなお二人ですね。そんなお二人が木の先に店舗をこう構えるきっかけになったのは、知人が、シェフがね、木の先でビストロをしていらっしゃって、そのご夫婦のお店に通い詰めたことがスタートのようです。そのつながりから木の先温泉に縁が結ばれて、最初はね、その井上茶寮として、何度か期間限定のポップアップストアを出店していたようですが、回を重ねて、気持ちがこう盛り上がっていって、満を持して2022年の10月にカフェを開業しているということですから、10月でちょうど丸3年になるといったところでしょうか。さて、商品ですが、クロワッサンや季節の、地元素材、それからオーガニック農園とかの旬野菜、これとあとスパイスなどをね、うまく使ってキッシュタルトとか、いろいろ、ペーストリーが並んでいました。時間によってもね、焼き上がりが変わってくるので、行った時間によってもラインナップ変わるようです。今回私はアーモンドクリームをクロワッサンの生地で包み込んでカリッと香ばしく焼き上げたクロワッサンオザマンド、それから本格スタイルのキャラメルカスタードクリームにバランスよくプラリネをさらに注入したシューアラクレーム、さらに季節限定のトウモロコシをたっぷり入った、キッシュデセゾン、これをね、3つも現地のカフェでイートイン。そしてもうこれだけじゃないですよ。さらには Take the way ラミーサンドというラムレーズンチョコレートのクッキーサンド、それからケークアラバニーラという、パウンドケーキのようなものね。そして、ブラウンバタークッキーと、一人で食べるのにはもうね、どうなのよっていうぐらい爆買いです。いつものことなんですけれどもね。いや、結論から言うと全て美味しかった。そんな全部美味しかった中でも特に気に入ったのはクロワッサンオーザマンド、それからシュアラクレーム、そして持ち帰ったラミーサンドの3点はね、もう感動レベルで美味しかったです。これを食べに木の先温泉に行きたいぐらい気に入りました。大阪市内から往復交通費1万3000円ほどかかりそうなのでね、そう簡単には行きませんが、木の先温泉に行ったなら寄らないと絶対に、そんなお店だと思います。このお店お目当てで宿素泊まりして、夜もね別にチェックしている店舗で食べて、朝はこちらパラディで朝食はいかがでしょうか。 ちなみに旅館のアメニティとしても使われていたり、今や他県のホテルとかインテリアショップ内のおしゃれカフェなどでも販売されている、井上茶寮が取り扱う緑茶やほうじ茶、和紅茶など、そういった茶葉もね購入できるので、城崎温泉土産にしても喜ばれそうです。いやー、それにしても今回初お一人様温泉旅館旅、で、まあ街並みとかねイベント目当てと散々言っておきながら、結局美味しいお店を見つけてしまうところは、私ってやっぱり色気より食い気なんだと自分自身の無意識な行動に思い知らされました。でもやっぱり美味しいものに出会う幸せは心も体も満たしてくれるので、これからも美味しいものに敏感に生きていきたいと思います。さあ、お時間もありました。今日も最後までお付き合いありがとうございます。美味しいものをちゃんと情報を届けしようとすると、もういつも早口で駆け足になって時間が足りなくなってしまいます。でもまた聞いてくださいね。次の一粒万倍日はいよいよ9月に突入で、9月4日の木曜日になりますね。まだね、暑さが厳しくて、10月ぐらいまでは暑いんじゃないかなとは思います。皆さんご自愛くださいね。次回その時お耳を拝借するまでの間も、どうぞ皆様毎日楽しく美味しく、ボナペティ、斉藤千春でした。